鳥海重和の企業参謀の条件。変革の時代、事業が生き残るための唯一の道、それは事業から企業参謀へのシフト。日本一の税務弁護士として呼び声の高い鳥海重和が人生哲学を語り尽くします。
こんにちは、遠藤和樹です。鳥海重和の企業参謀の条件、鳥海先生、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はですね、実は質問が来ておりますので、こちらに答えいただきたいと思うんですが、ちょっと長いのでお付き合いください。
どうぞ。
30代弁護士です。独立して仕事も増え、勤務弁護士を雇用しようと思いますが、ノウハウを覚えて顧客を取られて独立されるのではないかと心配になります。あまり優秀な人間は雇用しない方が良いのでしょうか。一方で優秀ではない人間ですと仕事を任せることができず、かえってお客さんを減らしてしまうのではないかと心配になります。一番最初に雇用する勤務弁護士はどのような方を雇用すれば良いのでしょうか。しばらく雇用しないで一人で頑張った方が良いのでしょうか。非常に情けない質問ですが、鳥海先生にぜひお聞きしたいです、というご質問ですね。
わかりました。
弁護士だけじゃないと思いますが、
贅沢な悩みなんですけどもう実際雇用始めてるから、ね、それは素晴らしいことだと思うんですけど、
はい、
私は一番最初、
ぜひ聞きたいですね、
人は雇わなかったですね。どちらかというと、初めからある程度独立したいっていう人と知り合いになって、
はい、
じゃあ一緒にやりましょうよというので、
うんうん、
お互いに独立系のところが合体して始めてと。で、次の3人目もそれから4人目もどちらかというと、新しく弁護士になった人を雇うとかそういうことをしないで、みんなある程度の経験を積んだ人が集まって4人とか5人になって、それから、はい、数年してから初めて、いわゆる居候弁護士って昔言う言葉の居候弁という、は
い、
今だとアソシエートって言うんですけど、
だいぶかっこいい言葉に、
言葉が変わりましたけど、はい、そういう人を雇ったっていうのは実際なので、はい、本当から言うとやはりある程度経験を積んだ人と最初は組んで始める方が本当はお互いに勉強になるし、
うんうんうん、
それで外からの信用も少しは補完できるところがあるから、
なるほど、
そのが安定してそこである程度 その仕事が取れるようになったら人を雇っていくという方のが本当は望ましいかなというふうには思うんですね。
なるほどです、
はい、
この方ですね、実は私知ってまして、世の中でも結構有名な弁護士の先生で、何をこんな謙虚なことをおっしゃってるのかなというような感じでもあるんですけども、すでに先生が今おっしゃったように、うん、ある程度経験がある方と初めスタートしてて、
うん、
その後に今そろそろこう磯弁アソシエートというのを取ろうという段階に来てるはずなんですよね、
うんうんうん、それだったら全然問題ないんで、ある程度そこまで行くんだったらどういう人が欲しいかとかいうのはあるんでしょうけども、
はい、
私は正直言って選ばない方なんで、
ほう、
選ばないっていうのはじゃあ10人来たら10人雇うかと、そうはいかないんで、
いや、そうですよね、
まあ、1人とか2人最初選ぶと、
はい、
するとどちらかというと直感で選んでますから、
鳥海先生らしい回答が来ましたね、
ですからうまくいったり失敗したりいくらでもするんですけど、
ほうほう、
あんまり優秀だとか優秀でないとかこだわってないですね。
うん、
だって司法試験受かってるから一定のレベルはいってますから。
なるほど。
あとは本人の意欲、あるいは集中度とかそれに関わってくるんで、あとは本人 の運がやっぱりある程度あると思うんですけど、
うんうん、
そういう要素の方が重要なんで、まっとうにやる人だったら何かやれますからね、
はあは
あ
は
あ、できなかったら、まあ、こちらが教えられるんだろう教えるし、もっと適切な人がいたら外からの人で教えてもらってもいいし、
うんうん、
能力って意外と補充できるんで、一定の水準に達すればあとは意欲の方が大事なんですね。
なるほど。
で、専門性の高いところはやっぱ頭のいい人がいるかいないか相当違うことは確かなんですけど、
うんうんうん、
今の時期はおそらくそんな高度な事件が来るわけないんで、
なるほどね、
そうだとすると、はい、まあ、自分を信じて人柄中心に取るみたいな、優秀だから取るっていうよりは人柄中心で十分真面目だというので十分じゃないですかね。
ああ、その威力、はい、じゃ能力とかよりも、はい、人柄とか、
は
い、ちなみにその人柄とかそういうあたりは 先生はどうやって判断してってるんですか。
いや判断直感なんですよねこれね。
はあ、
あだからだいたい当たり外れはあんまりないんだと思うね人柄で見てれば。
うーん
変にあの生意気だとかそういうのはあんまりうちは取ってないんで。
ちなみにどういう形で面接1回とかして終わるんですか。
直感でその場で決めるってこともあるし、来ませんかってその場で、
ほとんど話をしないで、
それでいいですよっていうやつがいますよね、
はあはあ、
そういう人は意外と後で伸びるんですよ。
その場で決断できるような、う
ん、来るって言ったら分かりましたってその場で決める人と、
うんうん、
翌日になってあのお願いしますっていうぐらい のすごく短い期間で決める人いるじゃないですか、
はいはいはい、
こういう人は意外と後で成長しますね。
はあ、
それに対してじっくり考えるやつっていうのはあんまり成長の速度は速くないみたいな感じする。
その意思決定速度は一つの人柄というか、うん、先生でいう人を見る目のファクターでは
あ
るんです
ね。意外とねあの即断即決できるような人は意外と行動派だから、
はあはあ、
やっぱ行動派でないと伸びないんで、
はあ、
人がやらないことを平気でやる、人が言ったことを素直にやるっていうのは意外とそういう人が多いので、やっぱそういう人でないと、うんうん、なかなか慎重に考えてたら遅れちゃうから、
うんうん、
慎重に考えてるとやらないことが多いんで、
なるほど、
他の人に取られちゃうことが多いはずですから、
はい、
あそういう意味ではそういう人を選ぶのかどうかだと思うから、
あ、
うん、
でも取り替え事務所なんて弁護士の学生の子っていうのは、はい、司法修正とかからすると、はい、ある種大人気というか応募もあるじゃないですか、
まあ、たくさん来るのは確かですけど、
とは言っても採用をする上ではやっぱりこう、はい、お断りもしなきゃいけないですしっていう、こう断る基準とかはどうなんですか。
断る基準よりも取る人数が決まってますから、
うんうん、
その中で私の直感とそれからパートナーもう一人が大体2人で決めるんで、もう一人の直感と合わせてやると大体例えば4人取るとしたら3人ぐらい一致するんですよ。
うん、
1人だけはちょっと違うんだみたいな、
うんうんうん、
私はこちらがいいよ、私はこちらがいいっていうのは意見対立するんですけど、その時はあの引いたり私が引いたり、悪いけどこれ頼むねみたいな形で私の方の採用を決めてもらったりですね、そういうことになりますけど、
ほう、
はい、
そうすると当時の独立当時考えると 3,4 名からは始めそれぞれ経験者がバーッとスタートして、
だから4人ぐらいまでね、
はい、
は当時は5人かな、4人か5人のところまではだいたいみんな一本どっこみたいな、一人一人ある程度独立性がある程度ある、
うんうん、
パートナー的な人が集まってきて、
うんうん、
その上であの仕事をやってもらうっていうのを初めから予定しているような、まあ、イソベンアソシエートを雇うようになったですね。ですから僕は弁護士になってから6年目か7年目で初めて一人イソベン取ったんじゃないですか。
うん、そこからはもう結構立て続けにイソベンが続く、
それはずっと続きますね、は
い、そこからもういわゆる勤務弁護士の方々が
どんどんどんどんどん
アソシエートして取っていくんですね。
そういう風になりましたね。
その時の採用基準は、
うん、
繰り返しになってしまいますけども、はい、その能力とかよりも、
うん、
意欲とか人柄で直感で取るとか、
ね、うん、一番最初に取った人は女性なんですよ、
はい、
それで一つ取った理由は何かというと社会経験がある、
うんうんうん、
落ち着いてるんで、
うん、
まあ、真面目だからこれがいいだろうと。ところがそんなの同時に来たら意外とカットが来たんですけど、後で政治家で有名になった人がいますよ、
その中で
断った中で。だからそちらの方があのとんがってるんで、
うんうんうん、
それは面白いなと思いましたよね、
はいはい、
だからとんがってるよりは、まあ、温厚な方がいいと、
うん、
で女性を選びましたよね。
なるほど。
後になったらその人が有名になったから、ああ人を見る目がなかったかなと反省はしましたけど、
まあ、弁護士のね、そのアソシエートとして入る上では、はい、向き不向きという目で何かジャッジされたんでしょう
けど、だからそれはの私の方針はやはり仕事をしてもらうっていう立場なんで、
うん、
もうあの張り切って元気にというよりはどちらかというとそういう温厚な人のが仕事をし、あの処理型が欲しかったんで、やっぱり時期の問題だと思いますけど、
はい、なるほど。
だから仕事を今だったらおそらく仕事を取るような若手を育てたいと思うじゃないですか、
うんうん、
今だったら採用したかもしれない、あの非常に元気者でしたから、
なんか今はちょっとここまでお話をしてみて、あえてそういったこれ今後人を取るような弁護士の先生、経営者としての弁護士の先生、いっぱいいると思うんですけど、はいはい、どういう人を初めの磯弁アソシエートとして取った方がいいですかって聞かれたらどう答えられますか。
結局経営方針どうするかですよね。新しい仕事を開発する、そういうところで開発に向くような、
うんうん、
あそういう今までやったことない、面白いですねと、 を取り組みたいっていうのを選ぶのか、
うんうん、
自分たちが作った仕事があったらそれをおとなしくやってくれればいいと思うのか、
はいはい、
どちらかによって、あるいは両方必要だったらその割合をどう取るかの問題じゃないですか、うんうんうん、今の僕だったらどちらかっていうと人がやらないことをやってくれた方がありがたいから、
うんうん、
いや法律の仕事やらなくてもいいから、あの新しい職域を弁護士として開拓したいですと。
なるほどなるほど。
ただ経営コンサルタント的な役割で弁護士の名刺外しても大丈夫かっていう、それでうんという人は取りますよね。
なるほどですね。それは今現状の、
うん、そう
その経営方針からするとっていう話です
もんね。そうですね。
なるほど。
そういうのいないんですよあんまりね。
まあそれはね、みんなが欲しい領域ですからね。
だから弁護士の名刺使わないで弁護士取るかしてもね、名刺使わないで仕事をするような人の方がこれからおそらく社会が求めてるやつだから、
うん、
こういうのは欲しい。当時は仕事があってあまり弁護士でもあっても税理士の方と付き合いが始まってどっと仕事が来てるんで、
はいはい、
こなすことが大変な時期だったんですよ、
うんうん、
一番最初の方だから、うん、初めからパートナー的な仕事を一人でもパッとやってくれるような人が欲しかったから、新人じゃなくて、
うん、
ある程度経験ある人をまとめて作りました、ね、そこで全部仕事を回してましたよね、
うんうんうん、
自分はあの専門分野しかやらなくて他の全部仕事やってもらってましたから、だからそういう延長線上でこれだけじゃ足りないと、
うん、
そのぐらい仕事来ましたから、
うん、
そうだとしたら、ね、新人でもある程度社会経験があって落ち着きのあると、はい、だから自分勝手なことなんかやりたいっていうそういう人じゃなくて、とんがってない穏やかな女性を取りましたよ。
なるほど。
今でも穏やかですけどこの方。
あ、まだいらっしゃるんですか。だから
それはもうパートナーですから、ね、ですからやっぱりその時々の状況と、
うんうん、
自分がどういう事務所を作り上げていきたいかというその将来に対する展望と、もう一つはあの現状どう、やっぱり必要性があるから、
うんうん、
そことの兼ね合い。だ仕事を取りたいんだったら仕事を取れやつ入れたらいいし、
はい、
それは弁護士よりも営業職を雇った方がいいかもしれないし、
うん、
そういう形で自分が何を求めてるかを明確にすることが大事ですから。
なるほど、
はい。
まあ、でもそういう意味で言うと先ほど冒頭でおっしゃってましたけど、はい、弁護士の先生って弁護士試験の司法試験を合格してきてるんで、基本的な能力ってもう基盤としてあるっていうのがここがちょっと
確かにね、
すごいですよね。
最低のラインは突破してると思います。ま
あ、日本有数のそこのね学問においてはクリアしてる方々ですもんね、はい、
うん、ただその程度はやっぱり違うんですよ、
うん、
ある程度これはね地頭つってこいつ頭いいよねってのがいるんですよ。
はいはい。
だけど頭いいけど新しいことできないねっていうのもいるし、うん、頭はその、まあ、普通の人の頭よりは上だと僕は思うんですけど、その頭はあるけどどちらかというと新しいものに取り組んだらちょっと力が出そうだねっていう人もいるし、そこの使い方はいろいろとあると思うんですけど、あとは本人がどう自分の弁護士生活を作りたいかによるんですけど、
なるほど、
どちらかというと選択肢は意外とあり得るなと思いますけどね。
なるほどですね。あと一つだけ、その採用する上でもう長い経験をこれだけ経営もしてきて、はい、いろんなこう日本一もなってきたところからの中で、
はい、
採用の時にこういう人だけは取らない方がいいよっていうのがもしあるとしたら何かありますか。
やっぱり誠実さを書くやつはやめたい。これ気づかないですよ。当時は分からないですよね、
うん、
誠実でない人ってやっぱり世の中にいるんで、そういうのやるとやっぱりまずいですね。これは経営の管理の問題かもしれないけど、
鳥海先生のおっしゃる、うん、誠実さがない方ってどうやって判断するんですか。
判断できないですよね。後で分かると
事前では分かんないですけど、どういう方のことを誠実ではないと認識するんですか。
義理人情の世界ってのはやっぱりあるんで、
うんうん、
そこをやったら終わりでしょうっていう人間関係のやっぱり信頼関係ありますよね、
はいはい、
ここがあってその上にいろんなことが できると思うんですよ、
うんうん、
そこをやっちゃ終わりよっていうのは平気でやる人いるから、
人間関係の信頼のベースからこう、うん、
そう信頼を失うようなことをやるような人はやっぱり事務所の中にいたらいいことは何もないですね。
なるほどです、
はい。
まあ、そこのジャッジをどうするかというのは、
うん、もう一つのさっきの質問の中で、はい、っての優秀な人を入れると早く出ていくじゃないかと。
そうなんですよ。今そこを
それの問題あるんですけど、
ノウハウを取ってや独立されちゃうんじゃないかと、
うん、独立されたっていいじゃないです だからそういう人が入ってきてすぐ独立しませんよ ね、
そ う、 です
ね。そういう優秀な人がいると仕事をこなせるから、
はい、
お客さんの信頼も集めて仕事も集まるし、
うんうん、
そしたらその人はすぐ1年や2年で独立するぐらいの人はいませんから、3年4年5年かけて独立は今難しいから、やっぱりある程度年数いますから、
うんうん、
その間に他の人は育ちますよ。 ただその人が地頭が良くて10の頭であって、はい、優秀だなってお客様も思ってくれると。というのはそこの下でいろんな方あっちで働けば6や7ぐらいまで行ってんですよ、
うんうん、
ところが10と比較するとそれは6と7だから不十分だけど、そこまで行ってればその上の人がいなくなれば上の人がやってた中で主任やれば追いついちゃうんですよね。
あ、そういう意味で言うとそういう優秀な方がいるんであれば早く下にはつけた方がいいですよね。
そうです
その人方が独立して下にいなかったら誰も育ってないじゃないですか、
うん、だからそういう人が来て事務所を大きくしてくれるのは確かだから、
うんうん、
そのうちに自然に下にいいのがあって、その人がいるときには分かんないけど、その人がいなくなると輝きが出てくるっていうのはあるから あんまり心配いらない。
独立したっていいじゃないかが前提で考えて
る、ね、何かというと僕はそういう経験たくさんしてるんで、この人が育って素晴らしいねと思ったら辞めちゃうんですよね、
うんうん、
お客さん全部いっぺんにいなくなっちゃうっていうのはあるんですよ。本当に人についてるから。
そうですよね、うん、特に弁護士の先生とか
だけどこれしょうがないと割り切りますよね、
うん、
他のところでもこの例えば医療なら医療の舞台作ろうと思って医療特化型の弁護士を作るじゃないですか、
はい、
でそれともう一人ぐらいつけたとしてもこれが二人ともいなくなっちゃうと医療が全くなくなっちゃうじゃないですか。
そうですよね、
もうしょうがないですよね。
そこはしょうがないと言い切りますか。
破産系とか医療系ってそれって完全に一度とろけたやつがありますよね。他のやつも実はとろけてるやつなんですけど、だけど人数ある程度どんどん雇ってると他の分野で、はい、しかも全部は私が中心にいるんだから、
うん、
がっちり固まってるからこれは壊れないんですよ。だから自分が壊れないとこを作ったら他のとこが壊れたとしても補充できてるんですよ。
その軸が1個ちゃんとある前提で他が育って壊れたらそれはもうしょうがないという。
しょうがない割り切り
、
でもついてくる人はついてきますから。
うーん、
それでその人たちが目立たなかった人が目立ってくるような人が出てくるのが不思議に出てくるんですよ。
はー、
そこは信頼していいですよ。
なるほどですね。この方今まさに、人勤務弁護士を取ろうとしてるじゃないですか、うんうん、でこう言っておっしゃってるってことは多分こう優秀な方が育ってきてもいるのかなと思うんですけど、育ってきていてこの方が辞めるかもしれない。
だけどこの方が辞めたら辞めたでいいんじゃないですか。それでもう一つあるのはこの人たちが辞めないぐらいのしっかりした基盤を作れば辞めないんですよね。
そうですよね。ここの基盤ってどういうもの。
端的にはね、僕は失敗したと思ってるのは、はい、あんまり僕は管理型じゃないんで、
うん、
まあ、自由でいいじゃないですかって、自由奔放なあまりルールも決めないで自由認めてきたという形で、うんうん、みんな勝手に育ってきたわけですね。
規律高くガンガンやるわけではないんですね、
うん、だけど人が育ってきて、はい、仕事もいいの入ってきて、
はい、
大きな仕事もたくさん来るようになりましたよね。それでだけどそういうのはいなくなると逆に言うとそういう仕事ができなくなる部分も出てきますよね、
うんうん、
でもある程度のことは補充できると話をしたんですけど、ちゃんと今後悔するのはやっぱり小さい事務所の時に大きな事務所になってもいいような組織というか管理体制をちゃんとしてたら、そう簡単に離脱できないですよ。離脱を許すような自由奔放なことを認めてきたというのがやはりいけないんで、ルールが全くない中で、やるとやっぱりそういうの出てきますよね。
今はそれを踏まえてこうかなり その整備はされてるんですか。
これからするの。
でもそれでも今自由奔放っておっしゃいながらも、うん、鳥海先生の事務所弁護士事務所としてはかなりの大所帯じゃないですか。
いや僕はするとあんまり大所帯じゃない。
いや一般論として、
まあ、少しは
結構大きいですよね。
規模として中型ですね。
それをどういうふうにここまで持ってきて、その辞めてもいいじゃないかを当たり前にしながら、うん、こうそれが今ここまで50人とかいるところまで持ってこれたのはどの辺がこう、
はい、
キーだと思いますか。
結局、ね、強みを持ってたから、うん、うちは税務が一つあったでしょ、基盤があるでしょ。ここは税理士さんと仲良くするとそこから事件取れるから、
うんうん、
ある程度その上で税務訴訟が強いよとかいう知名度があると別のところから来ますよね、
うんうん、
だから税務の基盤があるってことは中小企業のあれ大企業もそうですけどある程度の業務が残るんですね。その上に企業法務とかいろんなのやってて、でパートナーにそういうのを自分でやりたいのをやってる人がいるからそこにお客さんついてるじゃないですか。そういうのが一部出てったとしても基盤がしっかりしてるから、
その自分独自 の, そのマーケットを作ったで、
う
ん、
そうそう
そう、結果的にそこが強みになってる、
ね、そこが強みがあるからここにお客さんはある程度来てるので、
結果的に弁護士の先生もそこにも来る。
そうですね。 辞めても他の人入ってますから、
あ
痛みがそのほとんどないんですよ。一時的に6ヶ月ぐらいちょっとしんどいなっていう時期は人繰りがありますから、うんうん、ありますけど、それは補充できるんで。
なるほど、
うん、だからやっぱり強みをまず自分自身が作んないと強み
なしに、経営的な話ですね、そこはね、
強みを作んないで何かやっちゃダメだし、やっぱりルールはちゃんと作って、ルールはルール通りやると変な意味での逸脱がないから、
うんうん、
やっぱりあの守りがだらしないから逃げられちゃうっていうのか、規則違反を作るんで、そういうのは小さい事務所の時にしっかりしたルールを作って、大きな事務所になってもだって小さい時は作れるんですけど、大きくなったら作れないですよ、
うん、
みんな勝手なこと言うから。
なるほどです、
うん、だからそういう今から大きくなろうとするんだったら、大きくなった時に備えたルールをある程度作って、強みをどこに持つかっていうのをちゃんと押さえておいて、やっといて、どこが消えても別に他のドアが補充すれば何の問題もないんで、
うん、なるほど。
仕事って事務所に作るよりも実は個人に就く傾向が強いんですよ、
うんうん、
だけどあそこはこういう全部なら全部が強いよっていう形になれば、そう簡単には崩れない。
なるほどですね、はい、最後にちょっとお時間も近づいてきましたので、はい、この方に今後弁護士の大先生として、はい、なんか最後にアドバイスか何かあれば。
なかなか経営が上手な方のようですから、
うんうん、
やっぱりそれは自分で気づいておられると思うので、やっぱり強みを持つと、
うん、
他の人に真似られたいとか、他の人を真似るとなるとおそらく限界があるんで、他の人のやってないものをどうやって見つけて、結局それはお客さんとの兼ね合いで見つけるしかないんでしょうけど、
はい、
そういうところに特化することでやっぱり強みを作ると、強みが作るってことは人を雇うこと、あるいは人を離脱することも含めて、
うんうん、
意外と役に立つものがたくさんあるというので、強みを作ってほしいなというふうに思いますね。
その強みを作って作れたとしたら、次の一歩としてやれるとしたら次は何をするんですか。
やっぱりその強みをどうやってもっと生かすか、当時時代の変化が激しいんで、僕らの場合には完全に弁護士名刺よりもコンサルタント名刺の方がいいというように、自分たちの付き合いの範囲が紛争系の付き合いが多いんで、紛争じゃないところの付き合い、つまり経営者の付き合いとか経営者に近い層の付き合いというのをやってきたら、自分がやってる今強みが別の意味で広がりになってるというふうに思いますよ、
うんうんうん、なるほど。強みを作ってそこから広げていくっていうのをどうするかってことですね。
だから点が円になるとかですね、どんどんどんどん
面にしていく
というか、面にしていくみたいな広がりが持ってくると思いますね。
なるほど、
はい、
ぜひまた悩みがあれば鳥海先生お答えいただけると思いますので、はいはい、またお寄せいただけたらなと思います。本日も貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。